こんばんは、藤谷桃です。先週に引き続き、今日も9月29日に下北沢ネバーネバーランドで行われました桃館11周年記念公開収録とミニライブの模様をお届けします。それではお聞きください。
ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんにちは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。さあ、それではまずね、一つ目のコーナー行ってみたいと思います。桃クイズ、答えはどっち？皆様お待たせしました。このコーナーは強制参加のコーナーになります。皆さん持ってますか？普段ありますか？ありますね。スタッフの皆さんもぜひ一緒に参加してくださいね。今から藤谷桃にまつわるクイズを出題します。ありがとうございます。答えは A か B かどちらか当ててくださいね。ラジオお聞きの皆さんも一緒に考えてくださいね。それでは行きたいと思います。第1問、じゃじゃん。桃館初期の放送では、私藤谷桃がとある先生になりきっておしゃべりするコーナーがありました。今はなくなってしまったんですけれども、それは一体何の先生でしょうか？ A 音楽の先生、 B 英語の先生。 A は音楽、 B は英語です。どっちだと思いますか？開けてみてください。あ、見事に半分ずつぐらいかな。ぴったり半分、やや B が多いかな、英語の先生かなっていう方がやや多いような気がしますね。じゃあ答えです。 B 英語の先生です。ありがとう。その時のね、放送をね、ちょっとだけ皆さんに聞いていただきたいなと思います。特に私の声に注目して聞いていただきたいと思います。
それでは続きまして、こちらのコーナーです。 Funny Englishこのコーナーでは、藤谷桃と一緒に楽しく英語を学ぼうというコーナーです。まず最初にですね、知らなきゃ恥かくジャパニーズイングリッシュ。はい、私たちが日本語でこう何気なく使っている中に、カタカナの英語っていっぱいあるじゃないですか。実はその中には結構間違った使い方をしているものがたくさんあって、というのも私は今英語を勉強していて、週に1回
こんな感じでね、最初の頃やってまして、ちょっと声若くないですか？なんかすごいテンションを上げて喋ってる感がありますけれども、あのね、どんなコーナー、ももか始まったばっかりでね、どんなコーナーをやったらいいのかなって迷っていた頃です。先生をしていました。さあ、じゃあ続き第2問いきたいと思います。じゃじゃん。シンガーソングライター藤谷桃の原点、私が幼稚園の頃に初めて歌を作ったそうです。さて、それはどんな歌だったでしょうか？ A 歯磨きの歌、 B お風呂の歌。 A 歯磨き、 B お風呂、どっちだと思いますか？開けてください。あ、 A がダントツかも。 A が今回多いですね。 A 歯磨きの歌、正解です。A の歯磨きの歌を私がね、作ったんですって。でね、私の両親に、ねえねえねえ、お父さんお母さん聞いて、私歌を作ったの、歯磨きの歌なんだ、聞いて聞いて、歯磨きシュッシュッシュッ、歯磨きシュッシュッシュッって歌ったんですって。でうちの両親が、 どっかで聞いたことのあるメロディーじゃないかと思ったら、おもちゃのチャチャチャのパクリだったそうです。私が初めて作った歌でした。さて、じゃあ次の問題いきたいと思います。第3問、じゃじゃん。音大附属高校に通っていた高校生、藤谷桃の私服はどんな感じだったでしょう。高校生の頃です。遥か昔です。A、安室奈美恵さんに憧れてギャル風。B、クラシックが似合うお嬢さん風。A はアムラーです。水岡さんじゃないけど。で、B はクラシックな感じです。あ、みんな、あ、A。あ、B がちょっと多いかな。でも大体半分半分ぐらいかな。ああ、ありがとうございます。面白い。正解はね、実は A なんです。そう。でもね、あんまり音大附属高校にアムラーはいませんでした。みんなもちょっとお嬢さんでした。だけど私は安室奈美恵さんの音楽が大好きで、ダンスミュージックも大好きで、憧れてあんな風になりたいなと思って歌手を目指していました。高校生の時は。だから今はね、こうやってピアノを弾き語りしていますけれども、当時っていうか、その音楽活動を始めたばっかりの頃の私は、こんな高いブーツを履いて音に合わせてがっつり踊りながら歌ってました。そんな時代もありました。自然とこうでも好きな音楽がだんだん広がっていって、今のスタイルに落ち着いたような感じですかね。さあ第4問いきます。シンガーソングライターになっていなかったらどんな仕事をしたかったと思いますか。 A 通訳など英語にまつわる仕事。 B アナウンサー。通訳は A、 アナウンサーは B。 どちらと思いますか。あ、 A が多いかな。あ、 B、 あ、でも B もいます。あ、やっぱり半々ぐらいですね。ありがとうございます。正解はじゃん、 A、 通訳など英語にまつわる仕事です。で、アナウンサーは逆にアナウンサー向いてるんじゃないのっていう風に言われたりすることは多かったです。喋ることは好きだったんですけど、でもそう、通訳みたいなお仕事に憧れたのは、英語ができたらいろんな人とこう会話ができるじゃないですか。いろんな お友達が増えるじゃないけど、なんかそれってすごいいいなと思って、英語はすごく好きで勉強していた時があります。でも音楽の方が好きだったから音楽の道に行きました。ちなみに音楽においては、歌のお姉さんが似合うんじゃないって今までいっぱい言われてきました。シンガーソングライターより歌のお姉さんやっといた方が、若い時だったらね、よかったんじゃないかなとよく言われるんですが、でもね、私すごい欲張りなんです。あのね、音楽において好きなことが多すぎて、曲を作ることも好き、ライブで歌うことも好き、歌詞を書くことも好き。だから結局やっぱりシンガーソングライターじゃなきゃダメなんだろうなって今では思います。はい、それでは最後の問題に行きたいと思います。第5問、じゃじゃん。食いしん坊藤谷桃で有名ですが、苦手な食べ物があります。それは一体何でしょう。 A とんかつ、 B カキフライ。 A はとんかつ、 B はカキフライです。あ、 B が多い。あ、 B が多いですね。今回はカキフライですね、皆さんの予想は。じゃあね、今からね、正解を言う前に私それを食べる真似をします。見ててくださいっていうのが私の嫌いな理由です。何かっていうと、かじった後に、あ、カキフライね、正解言うの忘れちゃった。カキフライなんだけどね。かじった後に中身がぐしゅぐしゅぐしゅってカキフライってなってるでしょ。あれがダメで、味も苦手なんですけど、あの雰囲気、見た目もダメで食べられないんです。もう何年も食べてないから、どうだろう、今は食べれるのかな。とんかつは大好きです。皆さん当たりましたか、どうでしたか。ご協力ありがとうございました。以上、桃クイズ答えはどっちでした。それでは次に幸せの木という曲をお届けします。聴いてください。 ありがとうございます。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-6452。0120-00-6452。 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。
それでは次のコーナーに行ってみましょう。ずっとそうだと思っていたのに実は違っていたこと。パチパチパチパチパチパチ。桃缶ずっと10周年だと思っていたんです。でも実は11周年でしたという感じで、皆さんもこういうことありません？ずっとこうだって信じていたことが実際は違っていたみたいな、そんなね、お便りを募集しましたので、いくつかねご紹介していきたいなと思います。まず最初のお便り、ラジオネーム血液型占いさん。ずっとそうだと思っていたのに実は違っていたことあります。あります。うちの家族に最近すごいことがありました。私のアラフォーの兄が子供の頃から今までずっと A 型だと思って生きてきたんですが、実は AB 型だったということが検査で分かりました。兄曰く、今まで血液型占いを読んで当たってるなと思っていたのにとか、俺はこれからどんなキャラで生きていけばいいんだなどネタにしつつも非常に困惑している様子が妹の私から見て取れます。何か芸術っぽいことでも始めてみたら才能が開花するかもよと悩める兄にゆるーく返している、そんな私は今も昔も B 型です。血液型占いさん、ありがとうございます。これはびっくりしますね。40年近く違う血液型だと思って生きてきたら、今まで見ていた占いは何だったんだろうとか、またもともと A 型だと思っていて、この方 AB 型だって分かって、 AB 型の方って少ないじゃないですか。だからじゃあ AB 型ってどういう感じの人なんだろうっていうのもね、なかなか周りにお友達とかいないと分からないかもしれないから、確かに自分のキャラに迷ってしまうかもしれないですね。面白い、まあ、そういうこともありますよね。そう、最近はね、子供たちの血液型も測らないんですよね。うちの子供たちもね、2歳と5歳ですけれども、2人ともまだ血液型を知らなくて、何かこう機会があってちゃんと調べてもらわないと今はね出してもらえないんだそうです。何型なのかなって私もちょっと気になっています。さあ続けて次のお便りきますね。ラジオネームワッフルさん。ももさん、ももかん11周年おめでとうございます。公開収録のイベントに遊びに行きたかったのですが、どうしても外せない用事が入ってしまっていたので、せめてお便りを送ることにします。ずっとそうだと思っていたのに実は違っていたこと。かなり昔の話になるんですが、扶養家族という言葉を、いらない方の扶養ね、扶養家族だと思っていて、区役所での父の用事について行った時に窓口で、扶養家族は何人ですかと聞かれ、2人ですと答えていた父に、なんてひどいことを言うんだろうと衝撃を受けました。そりゃそうだよね。帰ってから母にこそっと言いつけたら、正しい意味を教えてくれて、やっと誤解が解けました。かっこ笑う。漢字のこういう間違いってね、ありますよね。扶養家族なんて子供はわからないですもんね、意味がね。扶養です、扶養ですのいらない方が印象が強いから、お父さんは家族の中でどの二人がいらないと思ってるんだろうみたいなね、思っちゃいますよね。面白い。続けてもう一つ、ラジオネーム浩平さん。子供の頃の覚え間違い、僕はいっぱいあります。選挙カーが通るたびに5000円ありがとうございます、5000円じゃなくてお金の5000円ね、5000円ありがとうございます、5000円ありがとうございますと聞こえてきて、みんなお金をあげなきゃいけないのかと疑問に思っていました。また東名高速という名前を聞いた時も、高速道路によってはガラス張りみたいに透明で作られているんだろうな、ちょっと怖そうだなと思っていました。ももさんもこういう勘違いありましたか？
透明ね、透明透明、確かにそうですよね。ガラス張りの高速道路嫌ですよね。怖いですよね。ドキドキしちゃう。私もね、言葉の思い間違えていっぱいあったんですけれども、ラジオでもねちょっとお話ししたんですけど、それより何より私は衝撃的だった覚え間違いが一個あって、そうですよ、さっきのアラフォーの方と同じ、私もアラフォーですが、この年になってね、私の名前ももじゃないですか。ももの平仮名の書き順をずっと間違えて覚えていたんです。そうそうそう、縦の長い棒が先で、その後横横なのに、私ずっと横横縦、横横縦で、この年までひたすら書き続けてきて、自分の名前なのに間違ってたっていうのを最近娘とひらがなの練習をしていて気がついて、びっくりしました。もう本当に皆さんもちょっと名前確認してみると、意外と漢字の書き順とかも間違って覚えてたなんてことがあるかもしれないですね。さてさて、皆さんもありますか？そういうね、ちょっとこう思ってたことと違ったこと、きっとねあるんじゃないかなと思いますが、もう一つねお便りいただいていますのでご紹介しますね。ラジオネーム婚活10年目さん、ももさん11周年おめでとうございます。子供の頃は大人になれば誰でも結婚できると思っていました。ずっとそうだと思っていたのに実は違っていたことが、頑張ります。切実って書いてあります。そうですよね、子供の頃は何でもでき当たり前にできると思ってましたもんね。結婚もそう、それからお母さんになるっていうことも当たり前にそのぐらいの年になればできるんだろうなと思ってたし、夢を叶えるとかお仕事してお金を稼ぐとか、みんな当たり前にみんなができてるからできるものと思っていたけど、実際のところは難しかったり思い通りにいかないこととかがいっぱいありますもんね。私もね、子供の頃はね、きっと今ぐらいの年になったらとっくに武道館で歌ってるなと思ってました。ねえ、そうそう、夢はね叶えるのもいろいろと大変なこともありますけれども、まあいろんなね皆さんからの面白いお便りいただきましたのでご紹介しました。以上、ずっとそうだと思っていたのに実は違っていたことでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それでは最後のコーナーです。新コーナー、叱って桃さん。このコーナーではももさんに叱ってほしいことを募集します。普段は優しそうなももさんだからこそ、そんなももさんに叱られたら改められるんじゃないかと思ったスタッフさんからのアイディアで生まれたコーナーです。新コーナーになるかは未定ですが、とりあえず公開収録で皆さんとちょっとやってみたいなと思います。というこのコーナーのアイディアを作ってくれたのはディレクターのじゅんちゃんです。
はい、ディレクターのジュンです。後ろから失礼します。また、
はい、
そうなんですよ、怒られたい人いると思うんですよ僕。
怒られたい人ですか？
ももさんのそのふんわりした優しいかつでもしっかりしたところがあるね、感じ、その感じで、
はい、
はあ、俺も今日仕事頑張ったのにまた怒られたなとか、どこがダメなんだろうなとか思ってるね、
はい、
あの自分の悪いところを自覚してるんだけれどもなかなか直せない大人って結構いると思うんですよ。
怒られる機会もあんまりないし ね、
そうなんですね、
大人になるとね、
そこをももさんにこう怒ってもらったら骨折髄がちゃんと伸びて、はい、明日からも強く生きていけるんじゃないかっていう。
おどうですか皆さん、そんな気します？
今日は
うなずいてくれてる、
うん、今日は本当に1回目なんで、
はい、
僕のダメなところを、
はい、
ももさんに叱ってもらいたいと思います。
はい、
いいですか？
わかりました、
うん、じゃあちょっと披露させてもらいますけども、
はい、
ですね、僕深酒がやめられなくてですね
はい、いきなり
いつも飲みすぎてしまうんですよ、
は
い、今日も本当、今日は一杯だけにしよう、もう本当スッと入ってパッと飲んですぐ帰ろうと思って、もう気づいたら家の階段で寝てて、
わーらららら、
彼女に叩き起こされるとか、
うーん、
すごい目つきで、
うん、すごい目つきで、
すごい目つきですよ、もうなんか本当にゴミを見るような目で叩き起こされることがあるんですよ
そんなに、でも私じゃなくてそんなに彼女に叱られても、
叱られないんです。
あ、叱られないんですか？
ゴミを見るような目で見られるだけです僕は、
はい、もっときついですね。でもそれはね、
だからもうやめよう、直そうと思うんだけど直らない。どうしたらいいですかももさんっていうのが
純ちゃんからのリクエストですね、うん、
叱ってください。
こらダメだぞ純ちゃん改めましょう。あのね、風邪ひきます。まず
そうですね、
飲みすぎるとお金かかります。
かかります。
そのうち起こしてくれなくなります、あんまり続けるとので改めないといけませんね、そこは。
そうなんです。
そうですね、どうしたらいいかな。じゃあさあ、例えばそのいつもね大好きな彼女の写真を、
はい、
例えばの飲みの席で、
はい、
携帯で5分おきぐらいにこうアラームで彼女の顔写真チョキンって見えるようにして、その彼女の顔を見ながら飲むっていうのどうでしょう。
いや全然落ち着いて飲めない
よ深酒にはならなそうじゃない、なんかあそろそろ帰った方がいいかなみたいに。
だってちょっとこう日常から離れてお酒を たしなむっていうのがいいわけじゃないですか、外で飲むって。
うんうん、
だじゃあ、
じゃあせめて3杯目になったら写真を見せてくれってお友達に頼むとか3杯までは現実逃避していいよって。でもこれ以上飲むと深酒しちゃうというタイミングで、そうお写真は奥さんの写真とか彼女の写真を見ると現実に帰るんじゃないのかなって思ったり、あとはさ、なんか酔っ払っちゃうと味ってあんまりよくわからなくなるじゃない、お酒って。
そうですね、
だから僕が酔っ払ったらこそっとノンアルビールに変えといてくださいって友達に頼んでおくとか。
ああ、なるほど。
ああ、美味しいなーって飲んでるけど実はノンアルだった後半はみたいなのは。どうでしょう、
うん
飲みたい人はそれでは満足できないっていう感じですかね。
なんだろう、な違うんですよ、ももさん。違う、もっと叱ってほしかったんだよな、僕は。単純に別にあの解決したけど、なんかもう、ね。
あ、いらなかったの？ そういうのじゃなかったの？
なんかもうちょっとこう、きつく、なんなの？
え？ちょっと続きはじゃあさ、スタジオで次回の収録で反省会をしよう。
え？
どう叱られたかったか
な？お酒、何飲みすぎちゃうの？ほんとダメね、あんた。
ほんとダメね、あんた。
次
からは
それだよ、
気をつけなさい、
それだよ今もうディレクターの立場でもうあのなんかもう指示しちゃってるけどそれ、そういうの、そういうの、
そういう感じでね。わかりました、ちょっとじゃあ勉強しときますね、うん、せっかくだからね、純ちゃんの今ちょっと叱りが足らなかったとは言われましたけれども、他に叱られたい方とか後ろの方にいらっしゃったりとかしませんかね。ももさんに今日だからちょっと叱ってもらいたいみたいな方はいませんかね。いませんかね。そこでギターを弾いてらっしゃった一ノ瀬健くん、ちょっと純ちゃんのじゃあマイクをお借りして。
はい、ギターの一ノ瀬健です。
健ちゃん、さっきはありがとうございました
ありがとうございました。
素敵なギターありがとうございました。
叱られたいことですかね。
はい、
僕まあ、周りにも結構言われるんですけれども、
うん、
物が多いんですね。
あ、うん、
あの 家の中、なんですかね、洋服だとか、なんですかね、小物だとか、いろんな、まあ、ものがあって、
はい、
なかなかその、お部屋が片付かないんですね。で、まあ、お友達が遊びに来たりとかするんですけれども、
はい、
やっぱりこう、ちょっとお前ちょっと片付けろよみたいな、
あ、
ちょっとね、どうしてもね、物が片付かない、ちょっと僕を叱ってください。
こらこれじゃないでしょ。でも、もっと違う叱り方なんだね、きっとね。そうですか、ダメですよ、お片付けしなさい。お母さんみたいになっちゃった、どうしよう。お母さんじゃダメなんでしょ、でもそこはね。そうか、でもね、ダメです。あの、散らかってると本当に物がなくなりますよね。
そうですね、
どこ行ったか分かんなくなりますよね、
はい、
そして探すのに時間がかかりますよね。
そうですね、
で、見つからないからまた買いに行っちゃいますよね。
それもありますね。
お金の無駄も時間の無駄もすごいいっぱいあるんですよね。
おっしゃる通り。
改めましょう、
はい、
片付けましょう。じゅんちゃんいいですか、とりあえず今日はこのぐらいの温度感ですけども。でもね、そう、叱ってばっかりじゃあれだから、私からの提案っていうか、けんちゃんにお小遣いで超高級なルンバを買うっていうのはどうかな。
ルンバ
物がさ散らかってたらさ、はい、大事なものを全部吸われちゃうでしょ。
そうですね。
ルンバがもう動いてると思うとちょっと床のものを片付けません、なんか
片付けますね。
で、でも自分で買ってなかったら、あ、散らかってるからいいや、今日はルンバ使わないになるけど、高いお金を払って自分で買ったらルンバ使いたいじゃないですか、
はいはい、使いたいですね。
ちょっとお片付けできるかなって思ったんだけど、今どうかな。
ルンバ買います。
ちょっと純ちゃんとえらい違いですけど。それかね、あの、そう、ケンちゃん男の人だからあんまりかもしれないけど、例えば お嫁さんみたいな立場だと、
はい、
定期的にお姑さんに遊びに来てもらうっていうのも効果がありますね。
そうですね、
そう、
やっぱ誰かをこう呼ぶっていうのは、ね、
そう、お友達よりもやっぱりお姑さんにはちゃんと綺麗に生活をしてるってね、はい、思ってもらいたいと思うから頑張って片付けたりとかするかなって、
はい、
ちょっとバレちゃうかな、私の話と思われちゃうかな。そんな風に偉そうに私もいろいろ言ってきたんだけど、でも実は同じで、純ちゃんと同じでお酒も好きですし、ケンちゃんと同じで物が家にいっぱいあって片付けられないので同じだなと思いながら今ちょっと叱らせていただきましたけど、まあ間違ってると分かっててもね、なかなかやめられないことってありますもんね。まあでもちょっとだけでもなんか変えられたら少し人生がハッピーになるかもしれないので、みんなで頑張っていけたらなと思います。こんな感じでとりあえず新コーナーになるかどうか分かりませんけれども、叱ってももさんでした。続けて、おかえり心を変える場所、聞いてください。今にも降りそうな真っ白い冬空は私のこの心映しているようね。負けそうな日も逃げないと決めたから、涙拭いて歩こう、明日は笑えるよ。ほど染めた落ち葉を小枯らしがそっと舞い上げる。 Oh,
げないその言葉、疲れた心も癒されてゆくの、甘く優しいミルクティーのぬくもりみたいな。Oh my sweet sweet home。 幼かった頃、友達と喧嘩して、
公開収録の模様を皆さんにお聞きいただいていますが、楽しんでますか？それではここで、今まで番組にいらしていただいたゲストの皆さんからお祝いメッセージが届いていますので、お聞きください。
藤谷桃さん、藤谷桃の桃の缶詰、11周年おめでとうございます。ドリームシップレコーズの阿部友です。以前番組では本当にお世話になりました、楽しくさせていただいて本当に感謝感激です。これからもぜひ皆さんをどんどんたくさん笑顔にしてくださいね、ぜひご長寿番組になりますよう願っております。それでは頑張ってください。阿部友でした。
こんにちは。
あなたにグラチェ、
みんなで
緑茶、
私たちオレンジェです。桃缶10周年だと思ったら11周年になっちゃったよスペシャルということで、11周年誠にお
めでとうございます。イエ
ーイ。はい、この番組にはですね、
はい、
ゲストということで、
そうですね、
一回出演をさせていただいておりまして、うん、私たちオレンジェね、
はいはい、
まさかね、
そうですね、
あんなしっとりとした番組だと思わずですね、
ガヤガヤ言っちゃいましたね。
ね、元気たくさんで、
はい、もうちょっとこう大人しめのオレンジを、ね、次はね出していこうかなと。
次はもうちょっと大人っぽく、
はい、
あのももさんに合わせて、
行こうかなと思います
、ね、していきたいなと思いますので、またぜひゲストで呼んでください。
そしてですね、オレンジはですね、はい、柴又の方にも年3回ぐらいですね、
はいはい、
ライブで出演しております。
そうなんです、
は
い、まあ、チャリティーコンサートということでね、はい、開催してますので、はい、こちらの方にもぜひね、
はい、
ももさんに遊びに来ていただけたらいいかなと、
ね、お待ちしております。
お待ちしています。ではまたお会いいたしましょう。オレンジでした。
ありがとうございました。
ももちゃん、スタッフの皆様、ご無沙汰しております。シンガーソングライターの榎木ありさです。ももかん10周年、もとい11周年おめでとうございます。11年、いろんなことがあったと思います。ももちゃんはその間にママにもなりましたね。ほんまにおめでとう。大変なこともあったであろう中で続けてきたこと、ほんまとても素敵なことやと思います。次の15周年、20周年と次に向けて頑張ってくださいね。実は私がやっているインターネットテレビ、えのきありさの絆キラキラも11年続いております。なのでぜひまた遊びに来てください。ほんまにね、ほんまに遊びに来てくださいね。改めてももかん11周年おめでとうございます。えのきありさでした。
ももかん10周年と思いきや11周年おめでとうございます。なんとも10周年だと思ってたら11周年だったっていう、ちょっと間抜けな感じがしますが、そこもまた愛嬌だと思います。ももかんの、これから10周年と言わず、15周年20周年と、続きますように、お祈り申し上げます。そして楽しい、放送を毎回楽しみにしてらっしゃる方も多いと思うので、なんて言いますか、皆さんをこのまま、楽しくさせていただければ幸せだと思います。頑張ってください。それでは失礼します。佐藤誠でした。
ももさん、フラダンスの杉原恵子です。放送11周年おめでとうございます。ももさんのふんわりで優しい声大好きです。これからもずっとずっと続けてくださいね。またお話しに行ける日を楽しみにしております。メケアロハ。
藤谷ももの桃の缶詰を、ご視聴くださってる皆様、笛引きももかです。以前4月にゲスト出演をさせていただきました。こちらの番組はパーソナリティの藤谷ももさんが、私と共通点も多くて、同じ名前に桃がついたり、音大卒業だったりとか、まあ、そんなあの思い出話がね、今でも蘇ってきます。これからも20周年、30周年、50周年と続いていきますように、ぜひ、視聴者の皆様に盛り上げていただきたいと思います。またね、私笛引きももかも出演させていただきますよう、お声掛けお待ちしております。改めて藤谷ももの桃の缶詰11周年記念おめでとうございます。
ももさん、お久しぶりです。田島真美です。この度は桃の缶詰11周年本当におめでとうございます。ももかんさんに出演させていただくと、いつもももさんはじめスタッフの皆さんが温かく迎えてくださって嬉しかったこと、私が蛇好きのお話をしましたら、皆さんで蛇のお店を探して検索してくださったこと、本当に今でも覚えております。これからもももさんの癒しのボイスで私たちを元気にしてください。そして、ももかんさんのご縁をいただきました方々にも感謝いたします。ありがとうございます。田島真美でした。
藤谷ももさん、リスナーの皆様、関係者の皆さん、こんばんは。姫木さゆりです。私もこの番組に、ね、何度かお邪魔させていただいておりますが、藤谷ももの桃の缶詰、もうタイトルからして可愛らしいですよね。愛らしいももさんにはぴったりの、心にハートフルな素敵な番組ね。今回11周年を迎えられるということで、おめでとうございます。私もいろいろとね、番組をやらせていただいておりますが、この番組のように11周年目を記念できるように頑張っていきたいと思います。これからも藤谷ももさんの愛らしい雰囲気、姫木も見習って頑張っていきます。お体を大切にしてくださいね。また会いに行きます。以上、姫木さゆりでした。
ももかん10周年だと思っていたら11周年だった
おめでとうございます。以前出演させていただきましたおかんりをまりまりのマリアです。今日はまりまりを代表してお祝いを述べさせていただきます。数え間違いってよくありますよね。私も28歳だと思っていたら53歳でした。嘘です。これからも素敵な番組ずっと続けてくださいね。応援しています。おめでとうございます。
ロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。ももかん10周年、いや実は11周年だった、おめでとうございます。毎年ですね、1月のエルヴィスの、誕生日、そして8月のエルヴィスの命日近くに、番組に呼んでいただきまして、本当にありがとうございます。毎回ですね、ももかんに出演させていただきまして、本当にね、台本なしの中、ももちゃんと繰り広げますフリートーク、これはね、もう僕の楽しみの一つでもありますけれども、それはね、やっぱりね、ラジオパーソナリティとしての、ももちゃんの魅力的な、キャラクターからね、この自然発生してるんだと僕なんか思うんですけれどもね、どうかこれからも、15周年、20周年と、数え間違えることなく、素敵なね、番組を多くのリスナーさんに届けていただければと思います。ビリー・モロカーでした。
ももかん10周年、いや11周年を迎えられていたということで、本当におめでとうございます。これからもね、時を忘れるぐらいももさんの癒しのボイスで素敵な番組を続けられることを私もお祈りしておりますよ。またスタジオにも遊びに行かせていただきますので、その時はよろしくお願いいたします。本当におめでとうございます。モノマネタレントレディーエリカでした。
ももさん、ももかん10周年かと思ったら11周年、おめでとうございます。千葉山貴博です。この11年の間に、何度となく、このももかんにゲスト出演をさせていただきまして、本当にありがとうございます。僕自身も、ね、リスナーの皆様と同様にももさんの、ポワポワーンとした優しい声に癒されております。美味しさと甘さがこうギュギュッとこう凝縮した、まさにこう桃の缶詰のようにですね、癒しと、そして、楽しさがギュギュッと凝縮されたこのね、ラジオ番組、これからもぜひずっと続けていっていただければなと思います。またぜひ、ゲストとして、お邪魔させてください。それでは、本当におめでとうございます。千葉山貴博でした。
ももさん、ももかん10周年かと思ったら11周年になっちゃったよスペシャル、おめでとうございます。10年一昔とは言いますが、今は時代の移り変わりも流れも早いので、ももさんならずとも数え間違えます。この年月、ももさんもこの私もいろいろ変わる景色を見てきましたよね。単純計算でも10歳は年齢を重ねたのですもの。でもももさんの清潔で爽やかなイメージは薄れることはありません。初めてお会いしたあの時から、公私ともにご自身を包み隠さず、その都度の藤谷ももを表現されてきたからこその長寿番組なのだと思います。ももさんが大好きというファンの方を知っています。きっと私と同じ思いをお持ちなのだと思います。缶詰の中にはまだまだみずみずしい桃があり、私たちはその桃の缶詰をこれからも美味しく耳で頂戴していくことになるでしょう。今日の日に感謝を込めて、佐々木恵子。
桃缶10周年だと思ったら11周年、おめでとうございます。出会った時は20代だった私たちも、もう30代後半ですね。これからも一層元気なももさんでご活躍していってください。体に気をつけてお互い頑張りましょう。ではまた。
たくさんのお祝いメッセージありがとうございます。とても嬉しいです。 ご紹介していて、一人ずつのお顔がこう私の頭の中に浮かんで、また皆さんにお会いしたくなりました。ぜひももかんにゲストに遊びにいらしてくださいね。ももかんの魅力は本当に様々なジャンルのバラエティに富んだゲストの皆さんとのトークだなって私すごく感じています。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。本当にたくさんのメッセージをありがとうございました。藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
君と出会えた時から、この世界は輝き始めた。車走らせ僕らの未来へ、どこまでも夢を乗せて。
藤谷桃の桃の缶詰、今日も公開収録の模様をお届けしましたが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。先週今週とお届けしてきました。すごいたっぷりのボリュームでしたね。ライブもいっぱい、トークもいっぱい、公開収録本当に楽しかったです。久々でしたもんね。ラジオではいつもこう一人でね、おしゃべりしていることがゲストさんがいる時以外はほとんどですけれども、皆さんのお顔を見ながらおしゃべりできる機会ってやっぱりいいな、特別だなって思いながらやらせていただきました。今回ね、11周年ということでしたけれども、これからね、本当に長く番組を続けて15年とか20年とか、また記念の時に皆さんと一緒にこういったイベントをやりたいなと思ってますので、ぜひぜひ応援してくださいね。これからもいっぱいいっぱい聞いてくださいね。そしてご協力いただきました下北沢ネバーネバーランドの下平さん、そしてスタッフの皆さん、ありがとうございました。今回ね、公開収録が終わってから事務所のスタッフの皆さん、ラジオのスタッフの皆さんと一緒に打ち上げをしたんです。でワイワイみんなで楽しく過ごして、でその後にもうちょっとおしゃべりしたいなと思って、でこの番組のディレクターのじゅんちゃんと、それからギターのけんちゃんと私の3人だけで二次会みたいな形でお店を変えてね、ちょっと飲みに行ってきたんですけど、すごくこれって貴重なことで、もともと、じゅんちゃんとけんちゃんはもう長い付き合いのお友達で、ディレクターのじゅんちゃんもギタリストでもあるので、二人ともギターを演奏されるミュージシャン同士ということもあってすごく仲良しで、でそこに私も混ぜてもらうような形で行ったんですが、そう、基本的に私いつもお酒は飲めなくて、というのも車で移動していることが多くて、ラジオの収録の時はほぼ車で移動しているので、終わった後こうみんなで打ち上げをしても必ずノンアルコールだったんですけれども、今回は車じゃなかったから初めてお酒をみんなと一緒に飲めるっていうのがすごく楽しかったです。貴重な機会だったなと思って、そう、初めてね、だからそう、じゅんちゃんの好きな桃ソングは何かとか、けんちゃんの演奏してて楽しい桃ソングは何かとか、普段あんまり話さないようなことも聞かせてもらえたりとか、いろんなおしゃべりができて、また桃かに生かせるような話とかもね出てきたので、すごく楽しい時間でした。さあ11年目も頑張っていきたいですね。皆さん応援してくださいね。それでは今日はここまで、お相手は藤谷桃でした。また元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたしました。